クリスタルヒーリングの世界。
クリスタルヒーラーの美穂です。
インタビュアーの細井文江です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美穂さん、今日はゲストの方にお越しいただいたんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。もうこの配信始めて2年、ね、2年近くなるのかな、ちょっと初めての、ね、今日は特別なゲストをお迎えしております。
はい、
もうね、私も本当に憧れの女性のミヤさんです、
ね、あの音声でしかお伝えできないのが残念な素敵な女性なんですけども ね、
そうなんですよ、本当にもう素敵な方で、もうずっとあの配信もね聞いていただいてて、絶対コメントであの感想いただいていて、
わあ嬉しい、
そうすごい感激してるんですよ、毎回毎回、なので今日は絶対ちょっとミヤさんは初のゲストにはミヤさんだと思って、夢が叶ってもう最高です。
よろしくお願いします。ミヤです。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ミヤさん、早速なんですが自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい。ミヤと申します。アメリカのカリフォルニア州、サンフランシスコの近郊に住んでいます。はい。で、日系企業で働いているんですけれども、その傍ら、保護犬と保護猫の、なんで、フォスターボランティア。日本だと多分、預かりボランティアっていう名前だと思うんですけど、そういう活動をしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。美穂さん、お二人のご関係ってどんなご縁だったんですか？
ある YouTuber さんのオンラインサロンで一緒になったんですよね。それで、まあ、そのオンラインサロンはもうだいぶ前にクローズしちゃったんですけど、結構今でもね、つながっている仲間がたくさんいて、もうその中のお一人なんですよ。で、やっぱアメリカにね、住んでらっしゃるので、なかなかこう、リアルではね、あんまり2、3回しか会ったことないんですけど、なんかもうすごい大好きなミヤさんなんです。
私も大好きです。
いやー、そうです、そうですね。はい。でもオンラインサロンで出会って、まあ、そのままそれっきりっていう場合もあるじゃないですか。ご縁が続いたっていうのはやっぱりお互いに何か感じるものがあったってことですよね。
そうですね。まあちょっとスピリチュアル系のオンラインサロンだったので、まあちょっと趣味というか興味の矛先が似てたっていうのもあるんですけど、なんかこう感じるものビビビという感じが、私はありました。
私もありました。
ありがとうございます。
そうなんですね。美穂さんのセッションをミヤさんは受けられたことも、終わりだとお聞きしたんですけれども、それいつぐらいだったんですか？
いつでしたっけ、去年、一昨年ですか。
あ、そっか、もう一昨年になるのか。
そうですね、一昨年ですね、一時帰国した時に、美穂さんのお家に行かせていただいて、はい、クリスタル、石を選んでいただいたり、見ていただいたりしました。はい。
ね、なんかちょっと感想とか、聞きたい。嬉しいです。
はい。私は美穂さんっていうその人間っていうのかな、美穂さんに惹かれていたので、どこに惹かれていたっていうのがよくわからないんです。でもお互いに海外で住んだこともあるし、でなんかこう波長っていうか、それこそ波動っていうか、一緒にいて心地いい方だったので、見ていただきたいなと思って見ていただいて、ちょうど私その時体調を壊していたんですけれども、で、その時に見ていただいて、すごくなんていうのかな、勇気をいた記憶があります。はい。
ありがとうございます。
はい。
でね、そうこう配信して、ね、この声ラボの配信も、すごく毎回聞いていただいてて、毎回こう感想メッセージいただけるのが本当に嬉しくて、なんかこう客観的にね、なんかこう聞いてて、 どんな感じで聞こえてるのかななんていうのも、ちょっと教えていただけると嬉しいです。
私も気になります、それはとっても。
本当にお世辞抜きで、インタビュアーの細井さんと美穂さんのこの心地よい掛け合いが大好きで、1回目から聞いてるので、もう、ずっと聞いてるリスナーなので、なんかその、初めのお二人の関係からどんどんどんどんこう、距離が近づいてきている感じとかも、なんていうのかな、自分ごとのように嬉しく。聞いていて、
ね、
そうなんです。だから毎回こうお二人が話している場所に私も座って、なんかこう一緒になんかお茶でも飲みながら聞いているような感覚になれる、すごく癒される番組なので、はい、いつも聞かせていただいてます。
いや本当嬉しいです、ありがとうございます。
本当に嬉しいですね。
うん、今日はちょっとね、それが一緒にお話できて本当嬉しいですね。なんかちょっと汗かいてきちゃいました。
なんか細井さんの質問に、美穂さんが答える場面とかたくさんあるじゃないですか。すごく細井さんの質問にこう共感できる、なんかこう、なんていうのかな、素人というか、あんまり分かっていない自分の質問したいことを細井さんがいつも聞いてくれて、それに美穂さんがすごく上手にこう分かりやすく答えてくれるっていうなんかのがあって大好きなんですよね。
ありがとうございます。なんか私もお仕事なんですけれども、この時間がすごく楽しみで、そして質問も本当に心からの疑問とか質問とかをさせていただいているので、そう言っていただけると本当に励みになります。
ね、嬉しいですね。なんかうちも本当はこんなに楽しくていいのかなと思うぐらい、なんか本当雑談してる感じで終わっちゃう気分なんですよ。なので、でもこれがね、長く続けられてる秘訣かなとも思うので、またねちょっとこうこれからまた1年ね続けていけたらな、1年とか1年以上もね続けていけたらいいかなと思ってます。で、皆さんにちょっとまたこれは本当に自分の興味なんですけど、なんか石、みんなさんどんな風に石のことを思ってるのかなっていうのもちょっとお聞きしたくて、もしなんかご質問とかあったら、なんかぜひぜひ聞かせていただきたいんですけれども。
はい。私はもう全然石のことは詳しくなくて、ただなんかこう、今この石が気になるなって、アクセサリーとか大好きなんですけれども、例えばネックレスだったら、前までは紫色の石が好きだったのに、今は例えば私オパールがすごく目に入ってくる。だからその自分の状態によって石、欲する石が変わってくるのかなっていう、そういうことをお聞きしたいです。
もうそれはね絶対的に変わってくると思います。多分ミヤさんが紫色の石をに惹かれていた時って、ちょっとお疲れ気味の時だったのかなっていう気もします。紫の石はやっぱ癒しに特化する石が多いので、それこそ本当に体の疲れを取ったりとか、精神的な癒しだったり、そういうところにすごくサポートをしてくれる石が多いので、紫色にそういう惹かれてるって時は、ちょっとそういう癒しが欲しい。ような時だったのかななんて思うんですけど、でオパールっていうのは、
はい、
また今度はカルマの解消にすごくこう、後押ししてくれる石なんですよ。なので癒しを終えられて、今のこの体とかね精神状態の癒しを終えられて、よし、じゃあ今度はそのカルマの解消っていう一つのなんか目的に向かって、目的というか、問題っていうのもちょっと違うかな。なんかそういう目的に向かっていくぞっていうところにいるんじゃないかなという感じがします。
すごいしっくりきました。ありがとうございます。
そうですか。
あ、そうなんですね。なんか、みやさんね、お疲れだったんじゃないですかの時に、はぁって顔されたので、
はいはいはい。
なんか、お心当たりが あるのかななんて思って。
ありました。はい。そうなんですって、わかりました。なんか、本当に、オパールばっかり目に入って。はい。
でも、それっていうのはもう、本当に次の、と、あのステージに上がることのサインのような気がするので、なんかまたミヤさんの変化が楽しみです
ね。ありがとうございます。
ミヤさんの新しいステージが始まるんですね、
そんな気がします。
いや、これからも楽しみですね。
楽しみですね。
はい、ありがとうございました。次回も楽しみにしています。
ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。